平家物語冒頭のポイントのまとめをします。音読の方は、しっかりできたでしょうか。しっかり読めるようになってくると、この文章が独特のリズムを持っていることに気づくと思います。音読をすると、七五調を元にした独特のリズムを持つ文章であることがわかります。美しい日本語として、昔からこの平家物語の冒頭は暗唱例文とされてきました。例えば一番最初の1行目、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。音の数なんですけど、祇園精舎のまでで7、鐘の声、これで、5ですね。諸行無常の7、響きあり、これで5。途中音がちょっと、音の数が崩れるところが出てきますけれども、まあ、おおむね七五調を元にした独特のリズムを持つ美しい日本語とされています。それから、内容を取ったときに、内容を考えたときに、対句というものが使われています。これは対句とは読みませんので注意してください。対句です。対句とは、言葉を同じ組み立てでペアにして並べていく表現技法で、一文字多いですね。似たもの同士、類語同士や反対語、あるいは対義語同士ですね。反対語と対義語同じですから、反対の意味になるもの同士を、組み合わせて並べていっても構いません。対句を初めて習うと、混乱してしまう人がいて、反復法との区別にも注意してください。反復法を以前習った人は、反復法というのは全く同じ言葉を繰り返す方法でした。ちょっと区別しておきますが、対句法は高い山、深い海、広い空、ペアになるものでも高いと深いとか、別に反対語あるいは、対立するような言葉を並べても構わないのが対句法です。一方、反復法は遠い遠い空の果て、全く同じ遠い遠いと2度繰り返されています。こんな風に同じ言葉を、全く同じ言葉を繰り返す方が反復法。対句法はそうではなくて、ペアになりそうな言葉をいくつか並べていく方法です。これは別に2つでも3つでも構いません。反復法の場合も同じ。2回繰り返そうが3回繰り返そうが構いません。表現技法、対句についてちょっと内容を確認しますと、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。次の行にあった、サラ宗樹の花の色、乗車必須の断りを表すといった場、文章では、並べ方にちょっと注意してみると、鐘の声と花の色、諸行無常と乗車必須、こういうふうに、同じ組み立てでペアになりそうな言葉がこう並んでいることに気づくはずです。文自体、この一文全体と、この一文全体に対句が用いられると考える先生もいらっしゃいます。同じように次の行、おごれる人も、久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけき者もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。この部分も同じです。おごれる人とたけき者、春の夜の夢と風の前の塵といったものが、儚いもののペアとしてこう並べられているのが分かりますか。おごれる人とたけき者、威張っている人と力の強い人、勇猛な人、こんな風にペアにして並べている。だからここにも対句法が使われています。後半の部分で一番最後にこの如しという言葉がありますから、ここでをちょっと注目して説明をして加えておこうと思います。比喩、直喩、何々のごとしという言葉は、古文でまあよく使われますけど、現代語ではあまり使いませんね。何々のようだという意味です。例えであるとすぐに分かるので、これは直喩の仲間です。比喩の一種ですね、直喩というのは。例えば例を、出して言うと、このごとしという言葉を使ったことわざがあります。行員は矢のごとし、 婚姻というのは、昔の言葉で時間とか時の流れを表して、時が経つのは矢が飛んでいくように早いものだという意味で使います。ここにごとしという言葉が使われて、何々のようだという意味で使います。過ぎたるはなお及ばざるがごとし、なおを取ってことわざとする場合もありますね。過ぎたるは及ばざるがごとし。物事には程度というものがあり、それを超えて行き過ぎると足りないのと同じように良くないといったほどの意味です。ここにもごとしという言葉が使われています。したがって本文中にあったこのただ春の夜の夢のごとし、このごとしは漢字で書くとこんな風に書きますけど、ちょうど何々のようであるという直喩の働き、比喩の働きをしているということがポイント。